6月、28日だな。28日の16時37分。例によってですね、NNN ニュースワードという、まあ、TBS 系のニュースばっかりやってるチャンネルだと、いう触れ込みのチャンネルをつけっぱなしなんですが、なんと、横浜ベイスターズ対中日ドラゴンズ戦、野球やってます。野球が見たくてニュースのチャンネル見てるわけじゃねえんだ、こっちは。っていうのが、まあ、あるわけですが、なんか、1-3 で横浜勝ってんのかな？もう、どっちでもいいや、こんなもん。もうね、ニュースが見たいんだけど。っていう。で、こう、一個横にずらすと、ケロロ軍曹とかやってるんですね。もういいや。今週はケロロ軍曹で行こう。はい。そんなことで、ついてますが、見てないニュースの話はまさておいて。おはようございます。今日も出勤で暗黒ネズミ帝国鉄道、かっこ別名京葉線、車内で運用りしている尾崎拓也です。今回のデータとこ勝負は100面ダイスを適当に振って出た89でいきたいと思います。推進1。前回の100面ダイスを1個振るはパワーアップしてウェブサイコロになりました。設定次第で最大 65,536 面100個まで振れます。そう、前回ですね、リンク作るのを多分忘れてたと思うんですよね。今回の記事に、ウェブサイコロの方にですね、ちょっとリンクを設けておきたいなと思いつつ、今まあ、100面ダイスを1個振るっていうのは、その、まあ、もともとはフリーで配られているフリーウェアを使ってもやってましたと。で、100面、前回に関してはそのフリーウェアで振り直してるんですけど、そうだな、次回の収録までにこの、まあ、尾崎さんが作ったウェブサイコロ相当のものを自分で作るかっていうことをちょっとこのウェブサイコロを見ながらこう思いついてですね、何が欲しいかっていうと、サイコロを振るだけっていう機能だったら、まあ、基本、その、どんなソフト使ってもいいし、誰が作っても構わないわけですが、もう、振った瞬間に、例えばその後編集する HTML ファイルにそのまま貼れる状態の、例えばエフェクトの名前だとか、そこら辺のインフォメーションが振った瞬間に数字と一緒に出てきてほしいよね。そうすると楽だよねっていうことをちょっと思いついてですね。で、そういう、なんて言うんだろう、この番組収録するためだけのカスタマイズみたいなことを尾崎さんにお願いするのもなんなので、まあ、こんなパルのね、そんなすごいスクリプトではないし、僕のはなんていうの、僕が使うそのスクリプトはその 65,536 面100個とか触れる必要ないので、まあ簡単だから自分で作るか、とかいうことを今ちょっと目論んでますが、今週は用意してないので、さっき思いついたようなことなんでね、まあ今週は用意してないので、まあ今週はちょっと、なんだ、尾崎さんの、ウェブサイコロか、100面ダイスを1個振るじゃなくなったのか、ウェブサイコロをちょっと使わせてもらおうかな、という感じのことを目論んでおります。で、追伸に、某孫娘がツイッターを始めたようです。で、だからな、もう始めたら分かったから早くフォローしに来てよ。な、孫娘がツイッターを始めたようですっていう情報だけで、いや、ID が分かんねえだろ、こっちは。はい、もう尾崎さんでした。もう、あれですかね、暗黒ネズミ帝国には吊るされてないみたいですね。出勤できるわけだから、よかったよかったということで。次、ご機嫌を気が向いたら、気がついたらメールするの忘れてました、龍之介です。出勤前で時間がないので、とりあえず目に入った数字51でお願いしますと。なんか、切羽詰まってますが、龍之介さんでしたと。いうことで、今回は89と51。で、100面ダイスを1個振るを、コイン1個入れる。お、すげえ！本日の出目は100でした。これ0なんだよ。7セグで00から99なんで、100ちょうどって初めて見たけど、100は00なんですよ。これ。で、これが何かっていうとっていうところを、自分のサイトのデータってページ見ないと、出てこなくて不便だから、まあ、ここいら辺を連携したデータをちょっと後で自分でサイコロ作ろうかな。っていう、これが、00スモールホール1、アプローチ 1.0S のリバーブディケイ。だから、ここら辺までは出てきてほしい、という感じのことですね。っていうことで、まあ喋りながらだんだん仕様が固まってきたので。まあ、今週の収録が終わったら、まあ、そこら辺は、とっとと実装を始めたいな、という感じのことで。キクラゲ星人は、 まあ、そんな感じのことでして、キクラゲ星人アオリクラ初めてお送りいたしておりますと。冒頭えらい喋ったなと思ったら時計を見るとまだ5分しか経ってないっていう感じのことなんですが、まあそういうことで、そうだな、ここから行こうか。本当のところ、すごいね、100面ダイスで100って目は本当に出るんだね。ご機嫌を、たまに年齢詐称疑惑が持ち上がる龍之介です。ここからなんだ、二通ばかり年齢詐称シリーズなんで、送った心当たりのある人はちょっとそこいら辺の、何が違うとか何が違わないとかだったりちょっと楽しんでいただければと思うんですが、たまに年齢詐称疑惑が持ち上がる龍之介です。初めて買った洋楽の LP ですが、自分はサイモン&ガーファンクルです。確か、日本での発売元、確保して確か CBS ソニーが、独自に組んだ LP2 枚組のベスト版だったはず。買った年はおそらく大学1年の時、ハードオフで中古レコードを漁っていた時に見つけたんじゃないかと。歌詞はわかりませんが、アコギメインのサウンドが心地よく頻繁に聴いていた記憶があります。というですね、まぁ、龍之介さんのメールが、28日の9時16分に来てる。で、27日の、朝っていうかまあ1時37分50秒まあ早朝というか26日深夜ですね、要するに。で、これが2000メールフォームに来てるのが水京先生、ごきげんよう。初めて買った洋楽 CD とのことですが、そもそも初めて買った CD が洋楽だったような気がします。サイモン&ガーファンクルのグレイテストヒットのはず。そこ年齢詐称を言わないっていう、これがですね、年齢で言ったら確か僕よりだいぶ若いって、水京先生と、龍之介さんって割と年近かったんじゃないかなっていう、まあ、あれ近くなかったっけ、うん、龍之介さんの年よく覚えてねえや。水京先生の年が分かりやすいのはですね、うちの弟と同い年だからなんですけど、彼らが口を揃えて、初めて買ったのはサイモン&ガーファンクルだと。そりゃ年齢詐称疑惑も出るだろう。しかも龍之介さんレコードだからね。僕の弟よりも、僕の弟とどっこいどっこいか弟よりも年齢若いとかっていう年齢のレンジで、メインのメディアがレコードってことはないよ、まず。それこそ DJ でもやってない限りはないと思うよ。すごいメールが来たなと思ったんですけども、そういう意味でも、龍之介さんに関してはもう、年齢詐称疑惑が。もう、うちのアコーダー何やってるんだ、一体。まあいいや、中学校に進学した時、英語の上手な父が、学生の頃に発音練習などの教材に使ったとして紹介してくれたのが、サイモン&ガーファンクルのセントラルパークのライブ版で、スカボローフェアにノックダウンされたのです。その後でグレイテストヒッツを買ったらさらに良くて、逆に昔感銘を受けたライブ版を聞き返したらなんじゃこりゃって感じだったのも良い思い出というか、発音が良くてハモリが綺麗でギターが神、最強じゃないでしょうか。それではでは。今日のトリビア、スカボローフェアは彼らもスカボローフェアって感じで発音してますが、本当のところはスターバラなんです。例えばエディンバラを連想するし。なるほど。まあ、そういうことでですね、非常にお前ら本当に若いのかっていうあたりが微妙な感じになってる、まあ洋楽2枚でございましたが、次、毎度も大谷さんであります。とりあえず指針からか、トラハをじっくり語るから飲み会セッティングするように、鈴宮さんとか混ざってもらえると嬉しいな。鈴宮先生忙しいぞ今、なんだか知らないけどあの人忙しいぞ。とにかく鈴宮先生混ぜるのは難しいかな。よっぽど、あれですね、時間に余裕を持ったセッティングをしないとっていうか、僕がセッティングすんの、これ。あ、もうしょうがねえか。そう、僕にね、トライアングルハートをやれって勧めた人同士は全然知り合いじゃないっていう事情があってですね。僕を通さないと、知り合い圏内に入ってこない人たちがみんななんか口を揃えて僕にトライアングルハートをやれという。っていう、この不思議な状況があったわけですが。っていうことは、つまり、僕がセッティングしないと人集まんないのか、しょうがないのか。ああ、そういうことね。なるほどね。はい、検討します。やるとは言わないけど、検討します。はい。で、少女漫画体験に関しては、やっぱり花と夢強いなという感じです。私も今でも花と夢コミックスは買ってます。成田美奈子、花よりも花のごとく、高谷夏希、星は歌うとか。 パタリロは少女漫画誌掲載といってもギャグ漫画なのであまり性別関係なく読めるから取っかかりとして最適なんじゃないかなと思う次第です。ちなみに言っておくと、若月めぐみは私もほぼ全巻読んでます。総合アットが最初で、古本屋巡ってグレイティストの私たち、トライアングルブレイスとかされつつ、夏目家の妙な人々とか、金銀砂子とか、新刊が出るたびに買い続けた口です。しかも、多分夏コミでのリリカルなのほぼの新刊は、総合アットの宝船戦場大宴会のパロディというか、盗作になるよねって、それは誰にも伝わらねえよ誰が知ってるんだ、今さらそんなものを大宴会ですかまあいいや、あ、そうそう、ハイカラさんの作者は、ヤマトワキです。たまに、ヤマトカズノリって読む人がいたりする。日本語難しいね。はい、ということで、さて、本題であるところの回答。初めて買った洋楽の LPCD となると、ピンク・フロイドのダークサイド・オブ・ザ・ムーン、放題は狂気です。1973年の発売でビルボード誌の全米アルバムチャート200位以内に15年だ、過去741週も偽り続け、全世界で1500万枚も売れてるのに、現在でも紙ジャケットでの CD 再発とか、話題になるたびに売れているというとてつもないアルバムです。本当にとてつもないな。アルバムチャート200位以内に、15年15週だったらいそうな気がする。15週って長いよね、割と。15年ってなんだすごいな。へぇー。で、しかも、音の録音状態や音響効果が素晴らしくよく、何人ものエンジニアはロック系のコンサートで PA の機材設置をする際に、このアルバムをかけて音の歪みや濁りがないか確認していたって話を聞きます。オーディオ機器の音質チェックの記事で結構このアルバムが使われてて、評論家が語ってたのも記憶してますね。FM 放送の番組表をチェックしたり、図書館で LP を借りたりして洋楽は聴いてたんだけど、アルバムは買ってなくて、中学2年か3年で姉と3万ずつ出資して CD プレイヤーを買った時に、その本音質がどれほどのものかを確認したいので、狂気を CD で買ったのが洋楽では最初というわけ。ちなみに1枚、CD1 枚が3500円の時代です。ソフト自体がまだ少なくて高かったのよね。大体さ、1973年っていう、これが僕の青年ですね。これ僕生まれた年の話ですね。このピンクフロイドのダークサイドオブザムーンっていうのが発表された年っていうのが、1973年は僕が生まれた年ですね。そんな昔の話ですね、これ。まあ、それぐらい昔でないと、こう、ビルボードの全米アルバムチャート200位以内に15年とかいうのどかな結果は多分出ないと思うので、まあ、そう、その当時なりというか、まあ、昔の話としてはあり得るのかなと思うけどね。もうこれはすごいね。15年 ?200 位以内に15年いるってすごいよね。なんのこっちゃと思うよね、もうや。そうか。で、CD プレイヤーが6万円の時代、CD1 枚が3500円の時代の、ピンクフロイドのダークサイドオブザムーンの CD だと。いう、そうだな、僕が初めて買った CD って確かアルバムはすでに3000円だったような気がするから、うちに CD プレイヤーが来たのって中学1年の頃なんで、ダークサイドオブザムーンが発売されてから13年後の時点で、確かね、CD1 枚はもう3000円だった気がするな。自分で買った CD、自分で初めて買った CD っていうのは実はレベッカのレベッカ4なんですけど、あれは確か3000円でした。で、CD プレイヤーが来るぞっていう話になって、最初に買ってもらった CD が、あれなんでだか忘れたんだけど、実はなんだ、ルパン三世カリオストロの城のなんか CD ドラマみたいなもの。だったはずなんですよ。で、あれがだからね、カリオストの城って、そのアニメで見たことなくって、なんか CD 売ってるから買ったんです。それをだからなんで買ってもらったのかっていう、動機のあたりとか全く覚えてないんで、さっぱり謎なんですけど、まあそういうの買ってもらうじゃないですか。で、まあ CD それしか持ってないから、それすげえ聞くじゃないですか。で、なんていうのかな、ほぼ展開は覚えてるとか、ことによったら最盛期は暗唱できたかもしれないぐらい聞いた後で、ルパン三世カリオストの城ってアニメ自体をまあテレビでやったから見るわけですよ。だいぶ違うのね、CD ドラマの内容とアニメそのものっていうのが、なんていうのかな、思ったより違う 感じなんですよ。CD ってね、だから、まあ64分に、今から考えると CD ってまあ最大長くても74分とかだっけ。まあカリオストロの城は多分映画の方が長いので、そしたらまあ圧縮しなきゃいけないというような事情が多分あったんだと思うんですが、だいぶ端折られてるんですね。っていうことに、アニメ見てから気がついて、あの体験はちょっと面白かったんですが、まあまあ、それはそれでいいや。別に、それも3000円だった気がするんだけどな。どれぐらい前なんだろうな、CD プレイヤーが6万円っていう。中学2年か3年で姉と3万円ずつ出資して CD プレイヤーが6万円か。もう、随分前。まあいいや、続いて、宿題の方。暗黒ネズミ帝国王城の戦闘に吊るされてた尾崎拓也さんに敬意を表して、死ぬかもしれんと思ったくらいに辛かった怪我や病気の話ということで、太田的には5年前から患わされている尿管結石です、当時実家に住んでて火曜の夜に帰宅してさ、明日は図面書き上げて金型取る段取りとかしなきゃなと思いながら寝たところ、翌朝4時に痛みで目が覚めたというわけ。体をどう動かしても痛みが和らぐことがないんで、5時に救急車呼んで入院。でも、当直が外科医で診断はできたけど、専門外だからだ。半ば放置プレイ。痛み止めを打って点滴されてベッドに寝かされておしまいでした。まあ、とにかく尿と一緒に詰まってる石を排出しない限りは痛みが続くんで、医者としてもできることってあんまりないんだけど。ああ、そっかそっかそっか。切開できないもんね、あんなとこね。寝てる間に痛みで感覚が麻痺してて、手足が冷たくなったように感じた時間。瞬間、あ、俺ってこんなことで死ぬのかなと思ってました。でも木曜の夕方頃に石が出て一気に楽になったんで、金曜の午後には退院してたんだけど。ああ、そっか。火曜の夜っていうか水曜の朝4時に、痛みで目が覚めて、水曜の朝5時に入院して、金曜の午後には退院してんだから、まあ短いのか。退院室的な病気だから一度できると二度三度とできやすくなります。今のところほぼ隔年で当たりが来て、その度に3日かそこらは布団の中でのた打ち回るという体たらくて。NG ワードは特になし。でも自殺未遂で大怪我うんぬんってのはなるべく聞きたくないな。では以上そういうことで。自殺未遂で大怪我うんぬんっていうのは確か僕の周りには誰もいなかった気がするので、まあ、そういうのは来ないんじゃないかなとは思いますが。そうですね。こういう話って僕あんましないんですが、小学生の頃かな。あれ、小学生の頃だと思うんだよね。なんかね、夏休みが来るたびに、毎年、必ず一回ずつ、なんだっけ、自家中毒とかいう中毒症状を起こす人ではあったわけ。あれは、自家中毒って自分の家中毒って書くんだから、なんか自分家の食い物がまずかったのかな。水とかなのかな。まあなんか、そんな感じのことで、そうですね。それぐらいのことしか僕はないですね。その、記憶にない話としてはですね、これ記憶に全然ないんですけど、僕、実家が、まあ、洗濯屋なんですよ。で、洗濯屋も、なんていうんですか、機械的にはこう、日々進歩してまして、こう、僕が物心ついた頃、洗濯屋の機材っていう、まあだから洗濯機だとか、脱水機だとかってもあるでしょう。あれは全部、セパレートっていうか、まあ別々の機械だった。まあ大体だってそこら辺家庭用の洗濯機が今や乾燥機を内蔵してる時代ですから、昔洗濯機と乾燥機って別体が普通だったじゃんって話で言えば、まあ洗濯機と、脱水機が別々っていうことについてもある程度はまあ想像つくんじゃないかなと思うんですが、まあ脱水機が別々で。で、この脱水機ね、要は、本当にドラム缶のごときというかですね、こう、上向きに口が開いた、要は、円形の脱水機に、蓋がなかったんですよ。で、蓋がなくって、蓋の代わりになんかこう、布か何かをこう、蓋の代わりに、まるで落とし蓋か何かのような感じでですね、布をかませて、まあ、脱水機回すという仕組みでやってたらしいんですが、僕1歳だかのはずなんですよ。記憶は全然ない。で、僕も一回その昔の写真ってものを見ただけなんですが、その、回ってる脱水機に、右手突っ込んで壁に振り飛ばされたことがあるらしい。で、その時に右腕にひびが入ったとかなんとかっていうことがあるらしくて、僕は骨を損傷してるっていうのは、記憶のあるなしを全部ひっくるめても、骨を損傷してるのは人生でこの一回だけ。骨折ったことないです、その後。なんですよ。 でね、その時はその回転がだいぶ遅くなってたので、まあ、なんだ、腕にひびが入ったぐらいで済んだんだけど、本当に速いと死んでたかもしれないみたいなことらしい。という、後から話を聞いて、まあ、大変立然としたような、思い出はあるっちゃあるんですが、まあ、記憶としては何にもないので、うん、死んでたかもしれないんだよって言われても、今生きてることにありがたみは特に感じないというかですね、逆説的には使えない話。ということで、まあそうですね、ちょっとこれ日本語としては長いので、後で短縮はしますが、死ぬかもしれんと思ったくらいに辛かった怪我や病気の話と。いうことで、まあ、これを、次回までの宿題ということにしたいと思います。前回の放送システム変更から、まあ、数えて2回目ということで、だいぶ、なんて言うんですか、使ってるこっちが面食らわないで使えるようになってまいりましたっていう感じはあるんだけど、やっぱりね、その、BGM 装置をいじるために BGM 装置自体に触らないっていうのは、まあ、画期的なことではありますね。今、なんだ、BGM 装置として今 BGM 鳴らしてるっていう話をしようと思ったらちょうど BGM が切れ目なんですが、BGM を鳴らしているザウルス自体は、蓋が閉じた状態で運用してて、全然本体には指一本触れないまま、BGM が流れたり止まったりするっていう非常に、こう、不思議な、状況になってますが、まあ、だいぶ慣れてきたんで、そうですね。やっとなんか環境としては安定してきたかなっていう感じが、するので、そうだな、環境としては安定してきた感じがするので、この番組別にもうそういう意味ではその辺のテストのためには、まあいいっちゃいいんですが、これいつまでやろうね、とかいうこともちょっとか、まあ、なんだ、やめたいから言ってるわけではないんですが、存在意義的にこの番組ってどうなんだろうとかっていうことを考えると、ね、まあ、だいぶ、この番組、要するにこの番組なしでいきなり本番一発目へ行っても、おそらくそんなにトラブらないだろうなっていうところが、ようやくだんだん見えてまいりましたので、まあ、意味ないっちゃ意味ないんですが、なんていうのかな、もう、半ば趣味というかですね。オーガスト放送局海賊版っていうのは、割とオーガスト放送局海賊版なことを喋らざるを得ないというか、まあまあそういう番組なんだから当たり前なんだけど、ああいうのやってるとやっぱね、その、何喋ってもいいですよっていう、その楽さというかね、ゆるさっていう部分がちょっと気持ちいいので、まあ、元来的な意味で言えば、存在意義って確かにないのかもしれないけど、まあ、8が続いてる限りはやってようかなぐらいのことを、まあ、現在は考えつつ、この気分がいつまでもつかわかりませんが、まあ、そんな感じで、キクラゲ星人青リクラ初めでございましたと。